明かしをします。僕は8月8日に、4日間東京で開催されたゴスペルワークショップに行きました。そこで僕が神様から与えられたものを皆さんに明かししたいと思います。僕なぜ、まず、僕がなぜ今回参加することになったかというと、僕は6年前の中学校、1年生か2年生の時からゴスペルピアノを習っていて、その先生がワークショップに誘ってくれました。ワークショップは、ゴスペルクワイアとして参加したので、3日間は歌の練習で、最終日が、コンサートに参加しました。アメリカから、プロのゴスペルの方々たちが、来られて、クワイアのために歌を教えてくれたり、ピアノの個人レッスンも受けることができてとても感謝でした。僕は最初参加する前に、最初はゴスペルの本場の技術を学ぼうと思い、あまり神様に聞かずに行くと決めてしまいました。けどいざ行ってみると、レッスンの当日になると、賛美を練習している時にふと周りを見て、思ったことがありました。なんでみんな賛美している時に、手を高く上げるんやろうって、恥ずかしくないんかなと思っていました。その思いが、2日間ずっと頭に残っていて、3日目の日曜日に、参加者や演奏者の全員で賛美とお祈りの時間がありました。賛美をしていると、賛美リーダーの人が、前に出てこれる方は前に出てきてくださいという、導きをしてくれました。僕は全く行く気がなかったのですが、後ろから背中を押され、聖霊様に、押し出されたような感じがして、気づいたら足が前に出ていました。そしてリーダーの人がひざまずける人は、してみてくださいと言って、自分はそんな絶対恥ずかしいからできんわとか思ってたんですけど、なぜか気づいたら、足の力が抜けてひざまずいて、ずっと祈ってました。祈っていたら自分の中にいろいろな悩みとか葛藤が湧いてきて、それは自分はいつも口ではこれをやると言っても全然行動にできなくて、そのことで人を悲しませたりしたきたことや、自分に対して責める思いやイライラする思いがありました。でも祈り続けていると1コリント10の13の御言葉が出てきて、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に、合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も、備えてくださいますという御言葉が、語られた気がしました。その時涙が止まらなくなって、心がすごく温かくなって、神様がそばにいるのを感じました。そしてその時悩みが全部消えた感じがしました。そして本当に僕には今神様が必要なんだと分かりました。この言葉で僕はイエス様を体験して、最終日コンサート当日になっても緊張が全くなく、気づいたら手を思いっきり上げて大声で賛美していました。ワークショップに参加する前は手を上げて賛美するなんて恥ずかしくてできなかったのに、神様が僕に打ち破りを与えてくださって、本当に喜びを持ってただ神様に向けて神様だけに賛美をして、賛美に対しての恥がなくなりました。本当に感謝します。今回のワークショップに参加して、プロのゴスペルの方々の賛美を見て、もっとピアノを練習しないといけないと思ったし、コミュニケーションを取る場並みに英語の勉強も必要だと思いました。そして、僕には、ゴスペルピアニストになりたいという夢もありますが、いつもギリギリを生きていて、計画性がなかったり、やるべきことをできなかったりするところがあるので、自分の目指すところに行くためにしっかり誠実に準備していくことが大切だと分かりました。イエス様に祈って助けてもらって、チャレンジします。ワークショップに参加できてめっちゃ良かったし、 教会でも神様に手を挙げて思いっきり賛美したいです。イエス様に感謝します。
ありがとうございます、もっくんは向こうのメビッチョでもあのピアノの奉仕してくれたり、まあ、ここ出てますけどゲームも、もう率先してやったりして、もう盛り上げ役ですね。ありがとうございます、はい、僕はあのメビッチョキャンプの、証です。お祈りありがとうございました。献金もいただいたり、お米、お肉、スイカ、ジュースもいっぱいもらって、なんか他にももらってたらごめんなさい。全然わからないぐらいいっぱいなんかもらってるみたいで、はい、一人一人お礼言えなくてすみませんけど、ここでお礼いたしますします。で、お友達が今回は23人、でスタッフが、16名以上なんで、まあ、大体40人以上で今回キャンプをできて本当に良い時を持ちました。まあ、去年来たお友達もいて、でその子が、お友達を誘ったり、その子の、親戚が来たりとか、いろんなこのつながりでやってきたっていう感じです。メビ英語のキズブラウンの、子供たちもちらっと来たりとかして、続けてきたり、新しい子もいたりとかして、結構ワイワイとできて本当に楽しかったです。はい、で暑さがめちゃくちゃ心配だったんですけれども、まあ、誰も倒れることなく、むしろ暑い子供たちが多くて、はい、すごく楽しめました。ありがとうございます。今回は作るっていうことがテーマで、子供たちが、まあ、おもちゃを作ったりとか、まあ、ゲームを作ったりとかして、でそれでその作る喜びというか楽しみというのを感じてもらいつつ、まあ、自分たちも神様に作られた存在だっていうこともメッセージして、でこう自分たちは愛されて作られたんだよって、喜んで作られたんだよっていうことを知ってもらいました。でさらに、まあ、自分たちはそういう存在なので、まあ、原石だということで、まあ、自分磨きを今度からしていこうねっていうふうに、まあ、ちょっと励ましを込めてお話しさせてもらいました。で男の子たちがもうすんごい量の忘れ物をして帰るんですね。よろしくお願いします。はい、で今日もやり取りしながらなんですけど、自分のものを忘れて人のものを持って帰るみたいなこともあったりとかして、もうややこしいんですね。でちょっと LINE とかでやり取りしている中で、一人お兄ちゃんと妹の兄弟がいたんですけど、その子たちがジーザスイズグレートっていう賛美がものすごい気に入って、元気に賛美したり踊ったりするんですけど、それをなんか家でずっとやってたらしくて、でこの音楽の音源と楽譜ありませんかってお問い合わせがありまして、でもすごい嬉しかったんですよ。やっぱりそうやって家で持って帰ってこう歌ったりとか踊ったりとかして、でそのお母さんピアノ上手らしいので、まあ、音源がなかったんでその楽譜だけ渡して、多分家でまたやってるんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、そうやって心に、ね、刻まれてるんだなって思って本当感謝しますし、まあ、そうやってこう子供たちから家庭に祝福が流れていったらいいなって思っていますので、まあ、続けてメビッチョのためにお祈りしてください。次はクリスマスです。早い。また考えていくので、また皆さんお祈りで応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。